この
お星様になりました。
ありがとうございます。パーソナリティの KBC 川柳と
同じく KBC 永井です。
よろしくお願いします。さてとうとう始まりました、川柳沢子の星様になりましたって何回も言うの嫌やなこの番組一体どんな番組かと言いますと、
ラジオをお聞きの皆さんに笑いと夢と希望、そしてちょっぴりの涙をお届けするため、はい、我々が全力投球、行き当たりばったりでお送りする番組です。作業の合間にちょこっと聞こうものは作業が進まないこと間違いなし、いいんだか悪いんだかわからない、そんな番組を出しております。
永井くん噛みすぎですちなみにこのお星様になりましたどういう意味かと言いますとですね、皆さんにこう希望とか夢をプレゼントするお星様にみんなでなろうというところから来ていますよ ね、
そうですね
永井くん。
今現在は川柳さんしかお星様がいないということで、
これから、ね、全員お星様になりますよね。
頑張りましょう
はい、そしてスタジオは賑やかな方がいいじゃないかということで、ゲストの方にも来ていただいております。 KBC の OB である平石さんと先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さてじゃあここで4人揃ったところで、聞いている方はねもう誰が誰やらというか、一体何者というか、さっきからちょいちょい出てくる KBC って何みたいな感じなの で、ね、軽く自己紹介をしていこうと思います。
はい、
はい、まずは私川柳沢子です。香川大学4回生です。現在、はい、香川大学放送部、略して KBC に所属しております。
KBC の略は香川大学放送部、はい、
ブロードキャスティングクラブのいい年です、
はい、
3月3日生まれ大型、
はい、
好きな言葉は寝る子は育つです。
はい、
はい、
そうですね、
はい、
見た感じそんな感じですね
見た感じ、はい、そうですか。
そうですね、
まあいいや、
はい、
まあいいや。じゃあ永井くんどうぞ。
はい、
はい、
香川大学法学部2回生の永井です。はい、
はい、他には、
そうです、最近の、まあ、趣味は読書、うん、最近はですね、まあ、最近はでもよく映画見たりとか好きですね、うん、
映画見たり。最近は何を見ましたか。
はい、最近はですねちょっと覚えてないですね、
うんうん、
はい、じゃあちょっと次にゲストの紹介
し
ましょう。ゲストの紹介行きましょう。
まあいいや。じゃあ先生よろしくお願いします。
はい、先生こと先生です。
はい、
KBC の OB では
い、
ね、先生っぽいっていうだけで先生と呼ばれてますけども、
はい、
まあ私うどんが大好きなので、
はい、
まあ自慢じゃありませんが第1回うどんうま食い王選手権大会、チャンピオンということで。
何ですか、うどんうま食い王選手権って。
あのメンツー団の田尾先生や、はい、佐野木免許の社長が認めた、
はい、
うどんを美味しく食べる男ベストオブうどんうま食いに選ばれた男です。
グダグダグダグダしてますけど大丈夫ですか先生。
大丈夫ですよ。もう
大丈夫ですか。
元気いっぱいいきましょう。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ平石さん。
はい、
はい、
何でしょう。
自己紹介をしてください聞いとけ
平石です。
はい、
放送部なんと創立時代の、
うん、
なんていうんですかね、創立時代からいます。
創始者だこの人。
創始者からいます。
本当ですか。
いや嘘です。
創始者からいます
ほらだって最近でしょ卒業したの。
そうですね去年、はい、
やっと
6
年間
6年もかけてようやく卒業しました。6年もかけて
別にでも留年してたわけじゃないですよね。
じゃないですね。賢いんで、
院に行ったり、
はい
はい、
院に行ったり、
はい、院に行ったり、
放送部に行ったり、
放送部に行ったり、
はいはい、今現在、はい、焼き豚屋さんっていうところで働いております。
はい。何をしてるんですか。
焼き豚を作ってます。
作ってるんですか。
売ってます。
どっち？どっちも？
どっちもです。
どっちも。おすすめは？
おすすめは焼き豚です。は
い、まんまじゃないですか。
なんかあるでしょもっと。
こっちの。讃岐夢豚です。
さぬき夢豚？
まあいいじゃないですかそこはもう。
ダメ、あんまり
普通押すとこでしょそれ自分の
もうせっかくこう宣伝する場をあげようかなみたいな。
ちょいちょいしていくんで大丈夫です。ちょ
い、いやそれはやめてください。今するんだったら今してください。
いやちょいちょいやりますんで。
ちょいちょい、
はい大丈夫です。
はいわかりました。
はい以上です。こちらからは、
はい、はい、そして忘れてはならないのが当番組のミキサーさん この人がいなければ番組はできないという。
確かに、
はい、
確かに
確かに。 KBC2 回生のモッティです。マイクはないので何も言えませんけど、わーわーわー、
モッティ
ー、モッティはにかみ笑いをしております。はい、KBC の、2回生はさっき言ったか、平石さんが卒業した後は KBC のお父さんとして、
お
新たに、はい、2代目お父さんとして KBC のメンバーを見守ってくれております。はい、以上この5人でですね、この番組いきますけれども、いろいろコーナーを用意しております。これから、
はい、はい、そうですね、
ゲストの方もコーナーを持っていただいております。なんと先生も平石さんも、ね、コーナーを準備してきて、
はい、レーズに作ってきました。
ありがとうございます。
はい、寝て作りました。
寝て作った、そういうことですか、はい、ちゃんとできてるんですか、大丈夫ですか。
多分できてます。
はい、じゃあ皆さん楽しみにしていただきたいと思います。はい、これから小1時間ぐらい
頑張りましょう。
頑張りましょう。小1時間、
はい、
早柳沢子の
お星様になりました。なんで今言わなきゃいけないの。まあいいや、はい、じゃあ皆さん最後まで こんな感じでゆるゆるぐだぐだですが、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。私たちのことをもっと知ってもらおうということで第1回ですからね。
そうですね、
はい、
そうですね。
こんなものを用意しました。
お、
はい、スーパーのビニール袋に無造作に入れられた
チャチーなー。
さっきね、完成したんだもん、
ちょっと作りました、
はい、
まあ言ってみたらトークテーマ、
あ、このフリートークの書かれております。
なるほどね。
みんなで1個ずつ引いて、
はい、
じゃあその話
ことについてみんなで喋って、
はい、
こう一皮二皮はみんなを
こう、うん、なるほど、
もうちょっと仲良くなっていこうと。
いや仲いいですよ。
なんでギクシャクしたメンバーでラジオしてることになってるんですか。
おかしいでしょ。
もっと
仲良くなりつつ、
リ
スナーの方とも仲良くなりつつ、はい、
です。なるほど、
はい、ということで早速引いていきたいと思いますけど。
そうですね、
はい、長井くん、じゃあ、
はい、じゃあ僕から
何せーのって違う、一個ずつじゃない、
話聞きなさい、話
聞いてください。
じゃあ
僕が引いて
聞きますね。
はい、
はい、どうぞ。
じゃじゃん、
トークテーマですね、
うん、
セールに関する話。
セール、
なん
てセール、
セール、
売る方、
そうです、セール、あのセールって、あのセールとかバーゲンとかの、
あ、そのセールね、
に関するお話。
はいはいはい。
まあまあこれは結構失敗談とかね、いろいろ今ちょうどセール始まりかけとか始まったぐらいですからね、ちょうど、
あ、なるほどね、
に関するお話ということで、トークテーマはそんな感じですね、
うん、平石さんは何かセールで、そうですね、
今お中元のシーズンなんで、
はい、
あの当店あのお中元のセールをやっております。
出たよ、
早いな。
早い
おいおいって言いながらもういきなりじゃないですか。
いきなり。
あの楽天のまあ、10倍のポイント付きという、あのお中元セットというものを、
はい、
まあ、そういう話じゃない、
違います。自分がこう買う側、
あ、そうですね、
買う側 で、
は
い、
で、まあ、これは良かったな、この買い物良かったなとか、あ、失敗したなみたいな買い物とかあればなんか、
なるほど、ないんですか。
ないぞ、目が泳いでますよ。
やばいぞ、
ないんですか、ないんですか。
まあ、基本的にはあの、
うん、
オールウェイセール、
意味が分かりません。
どういうことですか。日本語でもう一回言ってください。
常に、まあ、安いものを求めて買ってるんで、
は
い、
あ、それはでもまあ、
ね、消費者の鏡ですね。分かりますね。
1円でも
安く、1円でも安く、
あ、いいですね、なるほど、結構回ったりするタイプですか。
そうですね、サーフィンですけどね、ネット。
あ、なるほど、
ああ、びっくりした。何を
いきなり何言い出すんかと思った。サーフィンをやってるっていうわけではなくて、
あ、じゃなくて、
じゃなくて
ネットの方 の,
ネットの方の
バーチャルなサーフィンをやった。
バーチャルなサーフィン、
でも1円でも安い方をこうで買い、うん、
はいはい、
買ってると、
実際に買いに行くよりはネットの方が多いんですか。
そうですね、もうめんどくさいんで外出るのニートの鏡みたいな。
いやいや、働いてるでしょ、あなた一応。
あ、そうでした。
ヨ
ガ用ならニートです。
え、
ヨガ4なら、
ヨガ4なら
ニート、今日で首切られたらニートです。
あ、いや、そっか、はい、はい、まあいいや、もうめんどくせえ、なんか
じゃあ話になかなかならないですね。
先生はどうですか。
僕はですね、逆に、
はい、
ね、平井さんと違って、うん、もう自分の足で買いたいもんは探しに行く派ですね。 で、なんていうんですかね、サマーセールとか言うじゃないですか、はいはいはい、その季節もんじゃなくて季節が終わって、うん、処分品のセールにしか行かないです。
わかりますね。でも、ね、
今冬の服とか、はい
ありますね、今頃冬の服とか、ね、漁ったりとか、
ちょっとこれから先を見た、
来年着れるし、ね、
来年を着れるし、
そうそう、
わかります。さらに本当に安くなってますからね。そうね、うん、
本当に安いからね。
70% とか 80% とかありますからね、
うん、確かに確かに、
うん、服買わないからね、1年で一遍2遍買うかぐらいだから。
確かに、
でもワイシャツというか、
一人今日はでもスーツというかね、
まあ ね社会人です
からね、
仕事帰り、
仕事ぎりみたいな、
ね、もう、本当だったら寝てる時間ですから。
あ、確かに
早、そんなに早く寝るんですか。
健康ですよ、
小学生の
心を持ってますから。
あ、なるほどなるほど。
茅柳さんは、
はい、セールですか。
はい、
まつわるお話というか、まあ、
服はセールで買うことが多い、はい、
あ、確かに僕もそうですね。
なんですか、 なんで今なんか無言の会話みたいなのがここでされたんですか。いや、
仲良しなんで目と目で通じ合うんですよ、先生とは。
聞いてる人わからないから話進めてください。
そうそうそう、こちらのことはほっといてください。ゲストなんで。
この間もお店の閉店セールに行ってきて、そう、 70% オフだったのワンピースが、
はいはいはいはい、
買ってしまいました。
いや、でもセールってなんかその魔力がありますよね、はい、普段だったらこれ手でも届かないとか、
そうそうそうそう、
別に欲しくないかもしれないけど、逆に安いとついついみたいな、うん、
騙されてます
ね。騙されてますね。
完全に騙
されてます。結構それでこれもう着ないよなみたいなのあるもん。
ありますね、それは、うん、ありますね、
買っちゃって、うん、長井くんはありますか。
僕はですね、あ、はい、僕もこれ閉店セールがちょっとあった時に、うん、靴屋さんだったんですけど、
あ、はいはい、
スニーカーが 80% オフぐらいだったんですね、うん、それでもともとは1万2000円とかだったんですけど、はい、2000円とかだったんですよ、
安い、
うん、
その靴を、うん、まあ、たまたまサイズがあったんで、はい、あ、これいいわと思って、白だったんで、まあ、何でも使えると思って、うんうん、買おうとしたら、うん、その店の多分店主の方が、
はい、
もう黒を持ってきて、
はい、
なんか4000円じゃないですか、2つ合わせて入れてみたら4000円で、うん、買ったんですけど、うん、2足買ってくると3500円でいいでよって言われたから、
はい、
ついつい買っちゃったっていう。
完全に騙されて
ました。
抱き合わせやね。
抱き合わせ
ですね。でもベロン的な。
あ、まあでもなんか3500円までいいかっていうね、ちょっとそういうことちょっと思っちゃったみたいな。
なるほど、
はい、そういう失敗はありましたね。
結構いろいろみんな持ってますね。
そうですね、
もうなんか、じゃあ次のテーマいきましょう。
はい、
じゃあ次のテーマ、はい、平石さん引いてください、は
い、いいんですか。
いいんですよ、
その大役。
何が、
う
わ
ー、
う
わー、うわー、ダメです。じゃあ、
はい、
最近知ったこと
また唐突ですね。
まあ、最近知ったことが最近気づいたというか、そういうことじゃないですかね。最近気づいたこと、
最近気づいたこと、
なんか、うん、みんなは知ってるけど自分だけ、え、そうだったのみたいなこととか。
そんなのいきなり言われても分からんよ。ある、長井くん。
ですね、はい、ないですね。
なんで
何よ今のためは。
ある流れだったじゃん今。
ちょっと思いつかないです。じゃあ次の話いきましょう。
なんで
だったの。
なんで
ちょっとじゃあ神谷さん次は引いてください。
なんでこれ無視なのこの。
まあまあこれはなしでいきましょう。
もういいや、じゃあなし。じゃじゃん。
なんで笑ってるんだ。
最近あったちょっといい話。
あー
あー、じゃあ長井
くん、ちょっとじゃあ川根さんからどうぞ。
ええ
ー、まあちょっといい話、いい話というかね、
ちょっといい話ってどういうこと。ホロリ系、
まあ自分がいいなっていうか感じた話とか、こういいなと思った話みたいな。
いいなと思った話、
はい、
どういうこと。
だから感動した
でも、
感動したでも、なんか
放送事故やね今。
感動したとか、じゃあ平井さんお願いします。
まあ、なんか無茶ぶり多いねこの感
じ。基本的に
ね、最近あったいいこと、
はい、いいことみたいな、
いい話、
いい話
でしょうね。基本的に毎日楽しく生きてるんで、
はい、
なんかこれっていうのはないですね。
おー、でもすごいいいことですよね、毎日楽しい。
なかなかできないですね、毎日楽しく過ごすっていうのは。そうですね、
先生は楽しくないんですか毎日。
いや、そんなことないですよ。日々何か楽しみを見つけることに苦労してますので、まあ、楽しかったり苦労したりと、
は
い、
なるほど
ね、いろいろありますけど。
いい話はありましたか。
いい話ですか、
はい、
そうですね、最近知った話に戻っていいですか。
あったんだ。
いや、別にないんですけど、
はいはいはい、
いや、これ知ったじゃなくて聞きたい話なんですけど、これどうでもいい話ですよ、
はい
ね、カップ麺ってあるじゃないですか、
はいはい、
カップ麺ってお湯を入れて3分でどうぞって言うじゃないですか、
はい、
まあ、お湯を入れて3分っていうのは、
はい、
蓋を開けてかき混ぜてこの火薬とかを全て入れての3分なのか、
はいはい、
お湯オンリーだけその3分なのかっていう。
ちょっと、はい、なんで蓋を開けて最後にあの火薬入れちゃった？
火薬先じゃね。
火薬先。先
ごめんなさい、あのなんていうんですか、後入れのあるじゃないですか。
あーダメです、あれは
なんすか、ダメですって。
なんであ
れは先入れサクサクです。
その別にそれとは限らないじゃないですか。なんか最後に何ですか、油とか入れたり
ね、
いろいろありますけど、その後のせいサクサク派ですか？
先のせいふにゃふにゃ派です。
あー僕は後のせいサクサク派なんですよ ね、
なるほどね。ここ分かれますよね。
ここはちょっと大論争になりそうですね。
待ってください、最初のあれとずれてないですか、それ。先生が最初聞きたかったのとずれてってますよ、だんだん。3
分
多分聞いてる側も、はい、おいおいずれてるよってツッコミを待ってるんで。
はい、
で、でどっちなのかなって思ったんですけどね。
なんだっけ、お湯をじゃお湯注いで、
この食べるまでの作業を全て3分で終わらすのか、それとも3分経ってから最後の作業をするのかと。
3分経ってから最後の作業でしょ。
ですね、僕もまあそうですね。
いや、そこは違うんじゃないかな。
あ、いいですね。
2分半ぐらいで、
2分半ぐらいで
開けて、最後の全部入れて完成みたいな。
かき混ぜて完成
で3分
でしょ。
ほんまですか。
3分経ってかき混ぜてたら何ですか、
ふやけるじゃない
ですか。ふやけるじゃないですか。
あ、でもそれは個人の、あのなんか
それ言い出したらもう終わりだよ、このコーナー。
ほら、やっぱりその麺の腰が残ってる方が好きとかあるじゃないですか。逆にふにゃふにゃ麺の方が好きとか
ありますね。
もちろん残ってるのが好き派ですよ。
あ、僕も好きですけど。
なんでじゃあ3分
経った。いや、実際問題3分って言われて試したことないんです、そのなんていうか2分半で切るってこと。
あ、いや、じゃあいつも3分きっかり、
そうですね、測ってる派。測ってはないですけど、まあ大体テレビとか見ながら、まあ3分ぐらいかなみたいな。
絶対それ3分オーバーしてるね。
してる、絶対してる。テレビの3分は
絶対オーバーするね。
いや、でもなんとなくですよ、まあ、そんなんいちいち時間測るのとかめんどくせえしみたいな。
測らないんですか。
測らないですね、僕は。
測りませんか、平井さん。
全然測りませんね。
へえ、先生は
測らないですけど、必ず早く開けます。
あ、そうですね、確実に硬いです。
1分半ぐらいでなんか自分の好きな曲、鼻歌をふふふふ歌いながらで、
ワンコーラス終わったぐらいで開
け、もういいだろうと、うん、どうせあと作業ゆっくりやるし、
そうそうそう、食べながら3分経つみたいな。
初めちょっと硬い、後でゆっくり柔らかくみたいな。
そうそうそうそう。
やだ、絶対そんなの。生だよ、生だよ、お腹壊すよ。
乾麺やから。生やから言うても
生じゃない
です。そうか、お腹壊さないんですか。
まだ大丈夫でしょうね。
やだ、絶対許せん。3分経ってからじゃないと開けん、絶対。
潔癖症ですか、若干。
潔癖症とはちょっと違うと思う気がするけど。
なんかいろいろ履き違えてるね。
さっきからちょいちょいね。
ちょいちょい。
まあそういうキャラクターなんでね。うん、まあこの話はまあ、おいおいということで。
はい、はい、はい。じゃあ次のテーマいきましょう。
あ、なるほど。
もう一個ぐらいいっときましょう。先生、引いてください。
はい。
はい、
よいしょ。さあ、何が出るかな。はい、出ました、
はい。
自分が愛するもの、うん、または自分が好きなもの、ね、まあ、自分が何が好きかという、うん、自分が愛するものですけど、うん、まあ、僕で言うたらやっぱうどんですね。
さっきも言いましたもんね。
何回も言ってますけども、くどいようですけど、やっぱうどん最高ですわ。香川に生まれて幸せ者ですわ、僕は。
確かに、ね、
それでも香川に生まれなかったらそうでもないかもしれないじゃない。
まあ確かに、
そうですね、多分香川に生まれてなかったら何がうどんだっけ、
ね、
みたいな。
香川の
でしょうね、うんうん。
どれぐらいの頻度で食べるんですか、先生。
もうそうですね、僕学生の頃は週5、6で食べてましたね、お昼ご飯に。
へー、あ、まあ、大学の近くありますからね。も
ううどん屋だらけなんで、はい、もう必ずうどんしか食べないですね。
学校の食堂とかは全然、
う
ん、
そうですね、まあ、またこの話はおいおいということで、まあ、他の人に聞いてみましょう。
そう
です
ね、
はい、川柳さんどうですか、なんか好きなものとか。
好きなもの、最近は布団ですね。
布団、
はい、
また変わってますね、好きなもの。
最近
もう暑くなってますよ、布団で。
いや、でもなんかこの暑い、外暑いじゃないですか。
暑いですね。
だから家の中でこう涼しく扇風機やらなんやらかけつつ。
あー、
なるほどね、
わかりますよ。
扇風機
かけながらね、布団かぶって寝る派ね。
それはなんていうかあれですよね、冬で言うとこたつに入りながらアイス食べる。
あ、あれも好き。
感覚的なんです
ね。はい、そうなんです。
それはちょっと、
それちょっと違うんですよ。なんか微妙にずれてるくらいかな。
なんで。
確か長井くん平成生まれだったよね。
そうですね、一応平成元年ですね。
元年生まれ、ね、平成っ子。なんかちょっと違うね、考え方が。昭和人
と平成の壁。
そうですね、まあ、
ギャップですね。
まあ少しの差だけども。
そうですね、まあ。
じゃあ何か長井くんなんか好きなものというか愛するものというか。
そうです、最近なんですけど、
はい、
某全国チェーンの書店、まあ、書店街にありますね。
はい、
全国チェーンの本屋さんが
ありますね。
あそこに、はい、あのウィンザーチェアと呼ばれるものがあって。
何を？
ウィンザーチェア、
ウィンザーチェア、
うん、だったと思うんですけど、ウィンザーチェアちょっと覚えてないんですけど、ウィンザーチェアっていうものがあって、うん、まあそこで座って本とか読んだりできるようになってるんですけど、うん、その椅子が、うん、なんかそのなんかすごい座り心地がいいんですね、うん、すごく それでちょっと気になったんで、うん、ネットで調べてみたんですよ、それを、うん、その会社のあれも書いて、会社名も書いてたんで、うんうんうん、ちょっと調べてみたら、その椅子どうやら7万ぐらいするらしく、う
ん、おお結構するね。
すごい椅子で、まあ、座り心地いいんで、うん、まあその本とかでちょっと買うときに迷ったりするときがあるじゃないですか、そういうときに、うんうん、そこに座ってペラペラとめくって読んでみたいな、ってことを最近やってますね。最近それがその椅子がすごい好きっていうか、まあいいなって
椅子が好き、
その座り心地
あ座り心地がね、
その素晴らしいと。
ふか
じゃないです、普通の木の椅子なんですけど。
あ、木の椅子なんや。
木の椅子なんですよ。
プレジデントチェアみたいになんかゆったり座るんじゃなくて、
そんなんじゃないんですけど、があるんで、ちょっとぜひ某書店に行った時にはちょっと座ってみてほしいなっていう、
行ってみよう、
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 はい、
はい、
平石さんは何かありますか？
そうですね、はい、基本的には、うん、まあ、自分大好きなんで
わかりますよ、なんとなく言ってたら
なんか要所要所でそれ言ってる気がする、
自分でそうですかね基本的に自分のこの、まあ、はい、思いつきが大好きなんでね、自分の基本的に思いつき
よく突拍子もないこと思いついては、
そうそうそう、
思いついたまま言いますよね。
思いついたらやるっていうのが座右の銘なんでね
あ、よく巻き込まれてましたよね、はい、僕も
そうです ね
ダーツ投げて当たったとこの、なんていうんですか、四国88箇所行くぞみたいなのを急に言われたり、はい、準備も何もしてないのに、
いきなり一発目コーチ行きましたもんね、あの時は。
あの時は散々の目に遭いましたよ
一発目コーチの端っこ当てて、次反対側、はい、徳島の端っこ当てちゃいましたからね
先生のこの面白さ、
あれはでも先生にこう笑いの神がついてるんですよね。
あれは先生さすがです、
美味しいな先生、
かなりあれは
美味しくないですでやられてる身にもなってほしいです
でもあれでしょ、あの移動中寝てたんでしょ先生、ほとんど。
そうですね、ほとんど、いや、9割5分寝てました、ね、
9割5分
まあ、 寝てたんですけど、うん、まあ、寝てたやろって言われたら必ずおよ起きてますと答えましたけど、
半開きで、
ずっと言い張ってました、
半開きで
しゃーないんで、あのビデオに撮って、うん、ほら寝てるでしょって
やったんですか。
それでも起きてるとは言ってましたけどね、
まあ、やっぱ自分の意見を貫き通すのが僕の信条ですから。
なるほどなるほど、
自分大好きですね。
平石さんが言うことは僕じゃなくて、勝手に変えないでください。
いつの間にか先生の話になってました、ね、
僕の話になってるじゃないですか
そうか、
はい、
はい、
何個かね、こうやってテーマトークで喋ってきたわけですけど、
全然テーマに沿って喋ってなかったと思うんですけど、
ずれちゃいました、ずれまくりでしたけど、
唐突すぎですよね、
テーマが
全てにおいて、
もちろんぬるいのでよかった
ら、ぬるいの
で
そうか、はい、文句は後で永井くんに直接言ってください。
永井くんが、
はい、永井くんが作ってくれました、はい、はい、じゃあね、こんな感じでみんなのことがちょこっと分かってもらえたんじゃないかと思います。
絶対分からないですね、聞いてる側は何の話してるんだ
とみんなとりあえずちょっと変な人だということが分かって
るんだけど、うちはネタかみたいな
確かにほぼうちはネタだった
けど、
まあいいや、
ちょっとワールドな話をしていきましょうね、
はい、していきましょう、
みんなついてこいよ、
はい、じゃあ次のコーナーに参りましょう、
はい、
はい、
先生のツッコミ始めました。さあ、たくさんの情報が飛び交い、さまざまな人の思惑が交錯し、何かと生きにくい現代社会、そんな社会を上手に生きていくために必要なものは何だと思いますか？そうです、頭の回転の速さです。今何をするべきか、何を言うべきか、とっさの判断力が人生を大きく左右します。ということで、私ツッコミの伝道師、そんなこと言ってないですよ、ね、伝道師が皆さんのツッコミ能力向上のためツッコミ講座を開講します。それがこのコーナー、先生のツッコミ始めました。このコーナーでは、私が用意したシチュエーションに置かれたらどうツッコむべきか、メンバーに実際にやってもらいながら、解説していきたいと思います。じゃあ早速今回のシチュエーションを発表します。今回のシチュエーションは、 たこ焼き屋での、一言でございます、はいね、たこ焼きを買おうとしたら、おっちゃんがお釣りに100万円と、ね、はい、なんかベタですけども、うん、お釣りを返してきた場合のツッコミをどうするかというのを今回やっていきたいと思います。今回ツッコミにチャレンジしてくれるのは永井さんです。
は
頑張れ永井くん、
ね、
はいはい、頑張ります。
ツッコミ初心者やからね、君。
ツッコミ初心者ですね。はい、ね、ボケ担当なんで。
ボケ担当じゃないでしょ。全然ボケでもないし、自分の意思で。
そうですよ、ね、ボケっていうのは川柳さんみたいな
人。違います。そうそうそう、
天然ボケですからね。
ツッコミです。
天然ボケです、ね。
ツッコミですって言ってる人があんまツッコんでないような気がするんですよね。
そうでしたっけ。
ねえ、さあというわけでツッコミ初心者の永井さんね、はい、まあ、うん、皆さんツッコミ初心者が一からちょっとずつ能力を向上していこうということで、はい、やってみましょう。
はい、
はいはい、
では早速参りましょう。たこ焼き屋での、一言です。いらっしゃいいらっしゃい、たこ焼きいかがかね。いらっしゃいいらっしゃい、
おっちゃんたこ焼きちょうだい。
はいよ、一皿、400円ね、
はい、あ、じゃあはい500円。
はい、お釣り100万円。
99万9900円、足りないじゃないですか。
ボケやん、
ボケやん。突っ込んでないやん。
ちょっと突っ込み難しいですよ。
ちょっと待ってよ、今完全にボケをボケで返したね。
あれ今のボケなんですか。
完全
に、いや完全にボケでしょ。でも今多分聞いてる人みんな9割ぐらいが、いやボケやんそれって。いやなんで突っ込まずにボケてんの。
ある意味リスナーの人のその突っ込みの場所を長井くんが上げたという。
ダメよ、君が突っ込みを上手くなるためのね。そうそう、
99万言うてるチェンネル、ヒヤヒヤ
してるから。99万って、え、そんなツッコミあるんって。
うわ、難しいですねこれは。
いや難しいというかね、まあなんていうんですかね、まあお釣り100万円って、まあ、言われたことあります？
ないですね、実際
ないですね。ないです。
まあね、うん、大阪行ったらあるのかな。
今時どうなんでしょう
ね。まあ僕の知ってるイメージは大阪でたこ焼き買うと必ずお釣りが何百万円と返ってくる。もうすごいお店一発で潰しちゃうような感じの
あります、
ね、イメージなんですけどもね、
はい、何点ですかちなみに。100点満点
で。もうゼロでしょ完全に。
いやいやいや、
ちょっと突っ込んですらないです
よ。ゼロではないでしょ。
まあ、まあ、つけてあげるとしたらもう絶対赤点ですよ。
あ、29点ぐらいです。
いやいや、そんなギリギリの棒だけじゃなくてないよ。もう10点未満ね、10点も取れてないよ。
難しい
ですね。難しいという
か、どうしましょう。
まあどうしましょうというか、まあ、
2枚目にして0点が出ました
ね。ねえ、先が思いやられますよこのコーナー。
大丈夫かな。
まあでも逆に言えば何ですか、はい、もうこれ以上低い点は出ないだろうという。
確かに。
あとは
上げがいが
上げていくのみ
なので、なるほ
ど、まあ、10点を記録したんで100点中10点ですよ。ね、ボケをボケで返してきましたからね。まあなんというんですかね、まあ茅内さんだったらどういう風に突っ込みますかね。
どうしよう、これ全然考えてなかった。
いやそれはもうツッコミですから、すぐ言わないと。
お釣り100万円って言われると、
どうしよう、真っ白になったよ。
これもう完全にこうしててツッコミキャラではない。
これもやって言ってみる、0点ってことですね、これは。
まあ、
もう問題外です、スルーみたいなもんです
から。分かった。
名前書いてない。
今のは名前書いてない。すいませんでした。ね、じゃあ平井さんはなんて言うんですか。
はい、お釣り100万円、
はい、ありがとう、100万円もらってるってなんでやね
これね、まあ、あの、なんですか、まあ、ツッコミの種類でいうところのノリツッコミというやつなんでね。
はい、
まあでも
めちゃめちゃふわふわしてましたけど。
絶対言わないでしょ、あなたその時に。そんなふわふわしてたらなんでやねーみたいな登場で。まあ、35点ぐらいと、
は
い、まあ、僕が偉そうに言うもんじゃないですけどもね、
はい、逆にやっぱ正解例というか、
正解例っていうのはやっぱないんですけども、はい、まあ、言うとしたらやっぱ2パターンじゃないですけど、まあ、さっき平石さんが言ったノリツッコミ、
はいはいはい、
まあ、ノリツッコミみたいな感じで、うわ100万円ももろうた、笑っきり、いやいや少ない少ない少ない、100円やん。
どういうこと。
いやいや、お釣り本当は100円でしょ。
はいはい、
ね、育てがいがありますね、この子は。
全く、どういう意味、どういう意味今の。
はい、お釣り100万円と渡されたわけですよ、
はいはい、
ね、
はい、
本当は100円なんですよ、
はい、
喜んで、やった100万円だ100万、いや、てか100円硬貨やないか、ちょっとニッケルと銅でできた硬貨やないかって。
分かった分かった、
遅い遅い、
銅でようやく分かりました
そこで分かるのかという、逆に
分かった分かった、そういうことね、
うん、はいはい、そういうことですよ、
はいはい、分かった。
ちょっとまあ詳しく言ったところですかね、今100円硬貨のこと、まあ、はい、ニッケルと銅の硬貨かよっていう。まあちょっとまあツッコミの、まあ、はい、なんですか、優秀な部分じゃないですけども、うん、まあ、何かに例える、
うんうん、
まあ、何かに例えてストレートに言わないっていうのも一つの手立てですよね。
例えが大切ですかね、
まあ、例えすぎると、まあ、意味が分からなくなっちゃうんですけど、まあ、さっきみたいに100円硬貨は、まあ、ニッケルの硬貨やないからどこが100万円やねんと、いうふうに突っ込んだりもしますよね。まあ、あとそのノリツッコミっていうのがありますけども、まあ、もう一つのパターンというのは、まあ、普通のツッコミですよね、まあ、乗らずに普通に切り返すというパターン、
まあ、スタンダードな、
スタンダードなパターン、まあ、あの、あまりよろしくないのはやっぱなんでやねんという返し方なんですが、
まあ、何にでも使えてしまう。
そうですね、逆に言ったら、まあ、まあ、なんていうんですか、薄っぺらい意味でのなんでやねんなんて、ここぞという時はやっぱり違う言葉を使ってツッコむのがいいかなと思います。それを今からちょっと皆さん考えてみましょう。
あ、なるほど、
ね、みんなで
ここぞという、
ここぞという感じで乗りツッコミじゃなくて、まあ、お釣り100万円って言われた時、ね、相手を傷つけずにどう対処するか。
うわ、難しい、
ね、いや100万円違うからこれツッコミじゃないですよ
拒否です
これちょっときついですよね。
言った方も、
なるほど、
言った方も恥ずかしい。まあ、どういう風に突っ込んでいくかっていうのを、まあ、今から皆さんで討議していきましょう。
はい、
おー、難しいですね。
やっぱテンションがいる、
テンションね、ただ乗っちゃダメですよ、もう乗りツッコミ終わりましたから。
あー、わーいとか言っちゃダメ。
それ全然喜んでるだけやし、突っ込んでもない何をわーいって
100万円だみたいな、ね、
ダメ。いや、それ乗ってる、
乗ってる、乗ってる、乗らずに突っ込む。
乗らずに、乗らずに、
まあ、例えば、何ですか、第二次世界大戦中のドイツかよって、これ分からないですか。
あれですね、インフレです。
そうです、
あ、
貨幣価値の暴落ですよ。
この辺もあのちゃんと分かってないと突っ込めませんよ。
そうです、突っ込みっていうのはやっぱり一般常識備えてないと使えないんで。
賢突っ込みですね。
賢突っ込み
ね、あの、見たことありませんか、教科書とかでドイツの子供が、お金を使って積み木してるっていう。
ありましたね、社会科の教科書か何かに載ってましたね。
インフレでね、
もう、インフレって100円が、100円玉が何？ 100 万円の価値になるのがインフレ？
まあ、ここはもう経済出てる平井さんに聞いてみましょう。
あー、逆ですね。
逆？
逆です。
逆？
もう本当に
1万円札が1円とか、ってこと。
あ、
今まで100円で買えてたジュースが100万円で買わなければいけない。
え、そう、値上がりとは違うの？
値上がりっていうわけではちょっとないけど、
貨幣価値の暴落ですよ、まあ、お金の値段が下がっちゃったっていうだけでね。
はいはい、円高、ま
あ、円高、ま
あ、関係ない、
関係ない、
関係ない、
なんでやねん
まあ今出ましたツッコミ、まあ、今の場合で言うなんでやねんは構わないと思いますよ、はい、
なるほど
なるほどなるほど、
ね、貨幣価値の暴落を例えてね、ちょっとまあ、込み入りすぎたかなとは思いますけども
。 おっちゃんが分からないんじゃない
ですか。そうですね、おっちゃんが分かるように言わないとダメですよね。
レベルは下げないと、
まあ、じゃあ例えば、還元セールかよみたいなね、還元しすぎだよと。
ああ、
いやいや、還元しすぎしすぎ、
なるほど、
って言ってあげると、
いや、ごめんごめん、なんかそれっぽい今の
ね、それっぽいでしょ、それ自分らで考えるのよ、全部教えるだけじゃないからこの講座
そんな一瞬でできますか、
任せ、
ね、塾かよここ、ただ言う先生がね、
自分で考えてる
よ、学校みたいなもんだから
難しい、
難しいよ、
簡単ですよ、
そんなに一瞬突っ込みて出てく
るもんな。じゃあ平井さん思いついたんですか。
それはもうストレートに、
ストレートに
100円いや、ありですよ、ありですよ、あの、リアクションという意味では
そういうツッコミする人いますよね。
なんか聞いたことあるんですよね、なんか叩きながら、自分の体叩きながら
今100万円って言
う100円100円
へぇ、
なるほど、
ダメだね、ダメダメだね、
難しいですね、
難しいね、
こんなに奥が深かったとはちょっとびっくりです、
まあ、というわけでね、こんな感じで、まあ、このコーナーは、突っ込んでいくのを皆さんちょっと次回は考えてくださいよ、僕が言うばっかりじゃなくて
頑張ります。
ほとんど喋ってないですから
ね、喋、ってもらえないと、このコーナーだけなんか僕が喋ってるみたいな。
そうですね、現代社会を生き抜くためにやってるコーナーなんでね、
そうだね、僕も社会に出てますから一応、ね、波と戦ってます。まあ、このコーナーではラジオをお聞きの皆さんにどう突っ込んだらいいのか教えてというようなシチュエーションを募集したいと思います、宛先は番組のエンディングで紹介いたします。以上、先生のツッコミ始めましたのコーナーでした。
ファイナルショック。
このコーナーはゲストの2人から出題されるクイズに私たちパーソナリティ2人が自分の携帯電話に入っている友人知人に電話して聞き、正解数、クイズの難易度によってもらえるポイントを競うというコーナーです。
はい、
人同士のつながりが薄くなっている今の時代、一体何人に答えを教えてもらうことができるのでしょうか。はい、というわけで、はい、やっていきましょうか。
頑張
りましょう。これはちょっと難しいですよね。出てくれるかって問題もありますしね。うん、ということでやっていきたいんですけども、問題はこれは平井さん。
はい、そうです、問題考えてきました。
じゃあ逆、先どうしましょう、僕と川柳さん、どちらが先に。
じゃんけんでいいんじゃないの。
そうですね、
じゃんけん分から
ない。ラジオでは絶対ありえない、見えないところでじゃんけん。
見えないところで、はい、
最初はグーじゃんけんパン、あいこでチョキ、あ
い
こで
グー、はい、
永井さんの勝ちです。
はい、永井さんは言ってくれない。
ちょっと待って、一つ言っていい、はい、あのね、せめてラジオでじゃんけんするなら出したもん言おうよ。永井さんさっきからポイとしか言ってないからね。もう最低限のルールは守ろう。
すみません、以後受け継ぎます。
はい、
はいはい、ということで、じゃあ川柳さんから
答える。
そうですね、まず、はい、ジャンルがいろいろありまして、ここを選んでもらいましょう。
はい、
で、まあ、ジャンルちょっと今から発表しますね。
はい、はい、
まずノージャンル、まあ、これは特にジャンルはありません、は
い、ノンセクションみたいな、
ね、ノンセクションみたいな感じです。
はい、
次に、理科数学、
あ、いいですね。
うん、
次に国語社会、
お、
あと国際と語学、
海外グローバルですね。
そうですね、
グローバル、
あと一般常識、
はいはい、
あと生活、
はい、
グルメ、
はい、
スポーツ、
はい、
漫画、アニメ、
はい、全て定番を押さえてます ね、
そうですね。最後におかん。
何ですか、おかんって。
おいおい、わかります。さあ、まずどこからいきましょうかね。
あと点数があるんです
よ。点数もありますね、
はい、
10点、20点、30点、40点、50点
とありまして、当然、まあ、そうですね、点高いほど難しい。
はい、そうです。だからグルメの50とかグルメの10とか、うんうん、そういう感じで選んでもらったら問題出しますので。
はい、わかりました。
はい、お好きなのを選んでください。これはどうしましょう。じゃあ負けた川柳さん、
はい、
選んでください。
じゃあ国際語学の、
国際語学、
国際語学、
国際語学、はい、あんまりそのなんか得意そうじゃないけども自分
の、え、だって電話するんでしょ、まあ、友達に。
まあ、そうですね、
電話の20点、
20点からします。
あ、じゃあ10点
どっちですね。
10点、10点でいきましょう。
10点最初だからね。
じゃあこれにしましょう。
はい、
じゃあ国際語学の10の問題です。
はい、
ででん、
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 イギリスの現在の通貨は何でしょう。
あ、
はい、これ簡単ですよ。
これはね、でも大学生の友人とかだった
ので、ね、そうですね、
わかるでしょ。
あとこれどうしましょう。4択一応作ってきたんですけど、
うん、
簡単ですかね、これ。
いけるんじゃない
。いけると、大学生。
じゃあ4択なしにしますか。まあ、
自分の友達を信じましょう。
信じる、ね、なしなし。
はい、じゃあ、はい、問題はイギリスの通貨は何でしょう。
これをじゃあ電話して、はい、友達に電話して聞いたらいい、
ね、ちなみにどなたにかけますか。
じゃあね、高校の時の同級生の、
はい、
トムちゃんに。
はい、
トムちゃん、
トムちゃん、
トムちゃん、トムじゃなくて、
まだま
だ留学生かよって突っ込むかと
思った。イギリスから来たみたいな。
それずるいなと思ったんですけど。
絶対勝てるみたいな。
あ、トムちゃんですね。高校の時の友人トムちゃんに電話をかけるということで、
はい、
まあ、これ繋がらなかったら違う人にかけてもらうでしょうね。
分かった。
さあ、かけてもらいましょう。
はい、かけます。
イギリスの現在の通貨は何というもの
ですか、ね、先生、これは難しいですかね。
いや、もうこれはね、大学とかね、いろいろ、まあ、社会に出てもおより分かるんじゃないですか。イギリスの通貨ですから、
ちょっと引っ掛けなところもありますけどね。
あー、なるほど。さあ、
もしもし、聞こえる、もしもし。これ聞こえてるんかな、ラジオ聞いてる人は。
どうなんでしょうね。もっとできるだけ大きな声で喋ってください。
とも、あんね、すごい大きい声で喋ってくれる。
あ、いいですね。
いい感じ、いい感じ。
それぐらいでずっと喋って。あのね、あのね、今からね、うちが問題言うけん、答えてくれる？詳しくは後で説明するから。いくよ。
はい、まあ、今から30秒しかありませんので、はい、30秒でよろしくお願いします。はい、よーい、スタート。
イギリスの現在の通貨は何でしょう？イギリスの現在の通貨は何でしょう。
20秒前。
なんて？ポンド？
10秒前。
ボンド？
ボンドでいいですか？
分かった、うん、分かった。
あとはまあ世間話もしてください、
ね、世間話後でまた電話するね。とも
4、3、2、1、
ありがとう。
ブチさあ、というわけでね、
ボンドが出ました。次どうしましょう。次これは正解打った方がいいんですかね。
え、これって同じ問題をいくんですか？違う問題、
違う問題にしますか。
そうですね、
違う問題でいきましょうか。
はい、
はい、じゃあそれで、
うん、え、まあ、正解は、
正解はボンドです。
お、
イエーイ、やったー。どんどんどんどんどんどんどんどんどん。
いや、ユーロと間違えるかなと思って、
うん、ちょっと、そうですね、ちょっと言うだけですね。
はいはい、なるほどなるほど。
賢い友達でしたね。
賢い。
まずは10ポイントおめでとうございます。
よし、ゲット。
おお。
はい、
では次永井さんですね。
はい、じゃあ僕何しようかな。そうですね、
さあ、
じゃ
あ何しますか。
あえてじゃあノージャンルの10点。
あ、ノージャンルの10点。
はい、
さあノージャンルですよ、
はい、ノージャンルの10点いきます
か、ね、いろんなジャンルから出ますよ。
は
あ、じゃあありましたね、ノージャンルの10点。これです、これ難しいですよ、う
ん、はい、
あ、これどうしましょう。選択肢、まあ一応読みますね。
はい、はいはい、
問題です、
はい、
タコは自分の体のある部分の大きさの隙間があれば通り抜けられると言われています。わかりますか、言いたいこと。タコ、
はいはいはい、
タコさんですよ、はいはい、オクトパスです、
はい、
自分の体のある部分の大きさの隙間があれば通り抜けられると言われています。
はい、
さてそのある部分とはどこでしょう。
選択肢はあるんですかね。
ありますよね。これどうしましょう。
あ、言い
ます
か。あ、あった方がいい。
難しいんで、
ちょっと難しい
ですね。
じゃあ選択肢です、
はい、
1番目、
はいはい、
2番頭、
はい、
3番口、
うん、
4番骨、
はい、
さあ、
はい、
さあどうでしょう、
ね、これでもよく聞くような感じの問題ですけどね。
でも私分かんない、ね、
聞いたことないですか昔。
これはでもどうなんでしょうね。僕の自信がないです、
うん、あ、まあ、
じゃあ、まあ、まず永井さんどなたに電話をされますか。
そうですね、じゃあ僕も高校時代の友人に。
あ、なるほど、高校の時の友人対決ということで、
まあ、ちょっと出てくると思うんですけど、バイトとかなければ
賢いか
出てくれると思うんですけどじゃあ、じゃあかけてみます。
はい、
レッツテレフォン。
タコの頭と何だっけ、選択肢、
目と口と骨、
目と骨、
わかりますか川柳さんは。
いや、ね、なんとなくそれじゃないみたいなのはありますけど、
あ、まあ4択ですからね。
ね、ちょっとなんか引っ掛けみたいな、
引っ掛けみたいな、
こっちはあんまり引っ掛けてないような
気
がするんですけど、逆に引っ掛けてないような気がするんですけどね。
マジですか、マジですか。お、出ない、
出ない、
出ない、
出ないんですか。
ちょっと待ってくださいよ
さあ、場をつなぎ止めないといけない。
そう
です
ね、
タコのお刺身僕大好きです。
僕は天ぷらが大好きです。
あー、金崎さんは
たこ焼きが大好きです
突っ込んでいいの？
突っ込み待ちみたい
な。なんでなんで、ボケてない。
もうタコメインの話をしようわけよ、はい、タコの刺身タコまんま、
はい、
タコの天ぷらタコまんま、
なんで衣ついてるやん。
いやいや、メインタコや、
メインタコ、
うん、
タコ焼きタコちょっと、
タコちょっと
違う、あのちょっとのタコにこのたどり着いた時の嬉しさみたいな。
あれ別に1回入れてもわからんよ全然。
わかるよ、わかる、私ならわかる。当てた、
今ちょっと大丈夫、
当てたみたいですね。もうどうでもいい話です、ね、
あ、ちょっとな、今から問題出すからそれ答えてほしいんだ。それ後でちゃんと理由は説明するから
あのマイク通してあげてよ
今からな、
大きな声で喋ってもらいたいですね。
今からな、問題出すから
ちょっと
答えてほしいんだって。
もっと大きな声で、人目をはばからず言ってください。
大きな声で喋ってください。
もうちょっと大きい声喋ってくれる。オッケーオッケー、
ああ、ね、
今から問題出すから後で説明するからどういうことかは後で説明するから、なんで問題出したかとかは
さあ今から30秒いきましょう。
はい、じゃあ今から問題出すよ、
よーい、スタート。
タコは自分の体のある部分の大きさの隙間があれば通り抜けられると言われている、ある部分とはどこでしょう。
20秒前。
目、1番目、2頭、3口、4骨。わかる。口。
10秒前。
口という答えですけど、3番口。大丈夫、合ってる、合ってる。
5、4。
まだアドレティマするな。ほんじゃ
2、1。
はい、
終了、はい、
ありがとう。
さあ答えは
3番口という
口。
3番の口と出ました。
さあどうでしょう。
ダラララララララララララララ、ブッブー。
おー、残念。
正解はどうですか。
正解は1番の目でした。
目、
目ですよ。よく聞くじゃないですか。
頭かと思っとった。
いやいや、頭って言うけど、
はい、
ねえ、
ちょっとあれ、頭が通れるでしょ。
そう、当然のごとくじゃないですか。頭が一番でかいんですからねえ。
当たり前です
よ。あ、そっかそっか。
そうそう、
目 目ってどこにあるんだろ
う
って
2択でしたけど、
ね、もうね、骨なんて選ぶ人がいたらも
う まあまあ何
とかじゃねえよって話では
いはいはい、あ、目なんや、
そうです、
すごいですね、
初めて知りました。永井さん10ポイント獲得ならずという、
これでも10ポイントでなかなか難しかったんじゃないですか。
まあ難しいから4択を言う話もあるんですけどね、これは。
なるほどなるほど、
一歩リード、
一歩川柳さんが10点リード、
やった、
なるほど。
これあれですか、なんか何点に達したら、
そうですね、100点に達したら、
はい、
達しなかった方を罰ゲーム、
うん、ーなるほど、逆に、
あ、そっち、ご褒美じゃなくて、
ノルマのために頑張る、
やりたくなければ頑張る、
あ、なるほど、
なるほど、
友達がね、
うん、
いい友達を探そうと、
分かった、
今のうちに、
分かった、
なるほど、悪いやつとは切れた、
そうそうそう、あ、頑張ります、
賢い友達と、
じゃあ罰ゲームから一歩遠ざかったわけですよね、私は、
そうですね、
なるほど、はいはい、なるほど、まあでも100点ですからね、長い道のりですよ、
そうですね、
まあ、でも50点2問正解したらアウトだよ、
いや50点はなかなか出ないですって、平石さんですから問題作ったのか
なんか問題数も少ないしね、準備してある、
そうですね、60問用意してますよ
違う、50点の、
あ、まあこれからね、まあ、うん、1回目から50点なんかそうそう選ばないでしょ、
ね、完全に企画倒れですよ、いきなり50点選ばれちゃう、
そうか、そうか、分かった、はい、
では、
はい、
2問目いきますか、
2問目いきましょう、
はい、じゃあいましょう、
さあいきましょう、
はい、え、私また選んでいいの、
次永井さんからいきますか、
永井さんから
いきます、はい、じゃあ僕が、はい、そうですね、やっぱ簡単なの挽回したいんで、
うん、
スポーツの
20、おお、スポーツの20ね、え、永井さんスポーツしてましたもんね、昔、
そうですね、スポーツやってた友達と結構好きな友達とかって分かるんじゃないかと、
なるほどね、
うんうん、何のスポーツやってたんですか、
そうですね、やっぱ一応小中高違うスポーツをやってたので、
うん、
小学校の時にまあ野球をやって、はあはあ、中学校のソフトテニス、はあはあ、ここは弓道部、弓ですね、
本当に全然違うね、
そうですね、まあいろんなスポーツをやってましたね、
弓道って何技、はい、球技じゃないよね、何
技、でいや球技ですよ、
球技
だ、弓技、
なるほどね、球じゃなくて弓と書いて球技ね、
あ、なるほど、ね、なるほど、
あ、問題はありました、
スポーツの20ですね、
はい、スポーツの20
では問題です、
ででん、はい、
世界的な頭脳スポーツと言われ、
はい、
競技人口は世界でなんと5億人、
はい、
さてその競技は何でしょうか、
これもう選択肢とかないんですか、
これはもう20点はないです、
これ50点問題ですよ、
ちょっと難しい、ちょっと上げましょう点数、
いや無理です、
ただ
ヒントはいっぱい出てますよ、世界的な頭脳スポーツ、
そうですね、スポーツ
競技人口は5億人、
5億人です、
つまりもう大ヒット商品ですよ、
商品
というか大ヒットスポーツですよ、
え、全員日本人だったら日本人全員、あ
の、足りませんね、
足りませんね、世界の人口60億と考えて12人に1人はこのスポーツしてるという、
すげえ計算早い先生、
いや遅い遅い突っ込むならまずこのぐらいできない、
あ、そっか、
まあ、これ置いといて、まあ、12人に1人がやってる世界的なスポーツ、
しかも頭を使う、
そう、頭脳的なスポーツですよ、
はいはい、
ね、そうそう、あれでは
筋肉バカじゃ無理なスポーツですよ、
なるほど、難しい、
でもなんとなくでも僕も、
え、分かったの、
予想ですけど、
まあでも自分が分かってもね、
そうなんです、
問題は友達なんで、
う
ん、
じゃあ僕今からちょっとかけてみます、
はい、はい、
これだったら大学の友人のサトシ君、
あ、はい、大学の友人ですね、
はい、
同じ学科かな、
同じ学部の、
あ、
はい、なるほど、
なるほど、出るかなこの時間に、
そう、まだね、
大学、
ま
だ
ね、バイトとかなければ大丈夫、
うん、僕は寝てる時間ですけど、
いやだから早いって言って先生
小学生並みですからね、
金崎さんはちなみになんかスポーツとかされてましたか、
はい、私は中学の時にバドミントンしてました、
あ、バドミントンですか、
はい、補欠のマネージャーでした、
どういうことですかそれ突っ込んでいいですかまたそれ 何の役よっていう話
で、なんか何ですかね、羽を体育館に持って行ったりとか、
はい、
コートのネットを引いたりとか、はい、出ない出ない、
ちょっともうよくわかんないですね、
留守番電話になってましたね、
バドミントンといえば、はい、あれらしいですね、室内競技ですけども、
はい、
室内の湿度によってシャトルの羽の重さを変えるっていうふうに聞いたことありますか、
そうそう、変えるらしいですね、
本当に変えるんですか、
いや中学生レベルではそんなことは
あ、なるほど、もうプロまで行かないと、
はい、あ、でもあの風が吹くと曲がるじゃないですか、
はいはいはいはい、外ではできないですね、
そうそう、だから試合の時も体育館締め切ってやるんですよ、
あ、暑いんじゃないですか、
夏の体育館のその大会はやばいです、はい、本当に、はい、サウナ状態
で、スラムダンクでいう赤木の暑さ対策のため締め切っております、あ、出た、
久米君、はい、今からちょっとあの問題出すから、あのもう後でなんか説明はするからちょっと問題答えてもらっていい、
え、大きな声で喋ってもらいましょうね、
あ、ほんで大きな声で喋ってもらえるっていい、今から問題出すから 答えてもらっていい？あの理由は後で説明するので。
さあそれではそろそろ参りましょう。よーい、
いきます。
スタート。
世界的な頭脳スポーツと言われ、競技人口は世界で5億人いると言われている、その競技は何でしょう？世界的な頭脳スポーツと言われ、競技人口は世界で
10秒前、
頭脳スポーツ、世界的な頭脳スポーツで、世界的な頭脳スポーツ
5秒前、
競技人口が世界で5億人。
3、2、1
で、うん、頭脳スポーツ何か分かる？
さあ何が出るんでしょうか。もう時間とっくに過ぎてますけど、
一応聞きたいんで。まあまあ何でも
一応聞きたい。
頭脳スポーツで世界で5億人、競技人口が。
さあ一体どのような答えが出るのか。世界的スポーツ、5億人がしている頭脳的なスポーツ。
うち分かったかもしれない。
お、後で聞いてみましょう。
後で聞いてみましょう、はい、ツッコミ待ってますから。
僕分かった。
さあ
じゃあなんか頭脳スポーツでなんかで答えてくれたら。
まあ難しいですわな、これいきなり電話された方も、うん、何のアポも取ってませんから。
そうですね、みたいな。
友達なくさないかどうか。
頭脳この企画ちょっと危ないですね。
危ない。
あとからフォロー、
デッドアライブ、
もう社会でも大切ですかね。アフターフォローはしっかりしておいてください。
そういうのも勉強する子なんですか、
はいね、必ずケアを大事にしてあげてください。
はい、わかりました。頑張ります。
結局切れちゃったのかな。
あれ、いや繋がって頭脳スポーツ、
もうただの電話のやり取りで
頭脳
連呼してますけど。
さすがにこれはもうそろそろ
ちょっとじゃごめん、また後で電話するわ。ごめん
引っ張っといてそこかよっていう。さあ残念ながら答えが出ませんでした。じゃ あ、 まあちなみに川柳さんに聞いてみましょう、はい、まあもちろん永井さん0点ですけども。
分かったよ。
はい、どうぞ。
オセロ、
うん、
発想はいいですよ、
ね、いいですね、発想は。
僕が思ったのは、うん、囲碁とか数独じゃないかと。
待て、5億人いるのよ、囲碁ってどうい
う。いやでも中国だけも結構多いんじゃないかと。
あ、なるほど、中国をターゲットね。
そうそう、
なるほど。
そうですよね。
あの、一つ言ったけど、数独はスポーツになるの。残念ながら。
あ、ならないんですか、ああいうのは。やっぱり
スポーツになるの、逆に聞くけど。
いやだって言ってんだよ、将棋とかああいうのはやっぱりオセロって言われるじゃないですか、僕、
うん、あれは一応競技やからね。スポーツって言っても分かるよ。
数独は
一人で、そう、個人プレーやん。
まあ競うものではないってことですか、やっぱり。
そうそう、
あー、なるほど。
だってなんて比べようがないじゃん。
速さみたいな。
ね、さあというわけで正解を平井さんに発表してもらいましょう。
はい、オセロ惜しかったんですけどね、
はい、
正解はチェスです。
あ
ー、え、めっちゃ惜しくないじゃん、本当に。
だから本当に惜しい、ね、
なるほど、
そういうことなんです。
絶対答え見てたんでしょ、後で。
見てないよ。見てないよ、ひらめいたんだもん。
まあ残念ながら永井さんは0ポイントということで、
ちょっとこれはちょっと難しかったですね。
人選ミスでしたね。
そうですね、
かなり彼も焦っていたようなので。まあ、あのね、
頭脳
アフターケアしっかりしておいてください。
はい、
お願いします。
さあ高校川柳さん参りましょう。ジャンルをお願いします。
はい、ジャンルは国語社会で。
あら、またなんかその勉学派できましたな。
はい、一気に引き離しますよ、ここで30点いきます。
おっと、一気にいきましたね。これ
出ました、欲を出しました。絶対にこけるパターン。
やばい、こけるパターン。いや、多分大丈夫、
ね、ただこの30点の問題、
はい、
少しいろいろ今までとは違います。
なるほど、どういうことですか。
ちょっと違うんですね、あの、はい、問題というか、まあ、問題なんですけど、
はい、
まあ、昔を思い出すような問題ですね。
これ、
正確な答えは一つもありません。
お、
あ、一つではありませんか。
一つもありません。
今の突っ込むべきでしたね。正解なしじゃん、それはゼロ点だよ。
はい、ではちょっと、
はいはい、
言ってみましょう、
はい、
問題です、
うん、
国語社会の30、
はい、
問題、
はい、
あたかもを使って漢文を作りなさい。
懐かしい、
懐かしいですよ。
あった、国語のテストで、
これでもやっぱ得意な方はすぐね言ってみたら、う
ん、これは基本的に面白ポイントもつくんでチャンスです。
面白ポイント、じゃあ面白い人選しなきゃダメ、はい、
そうですね、あたかも面白い人を探してください、
ね、
え、
どうしよう。
田んぼを作りなさい、よくありましたね、小学校の時に。
あったあった、
難しかったですね、これ
僕いつもちゃんと文は書けてるんですけど、最後に句読点つけるの忘れて、はい、マイナス1点でされて、よく97点とか。
あ、文なんでいるんですね、
はい、
はい、ちょっと質問です、
はい、どうぞ。
これって 放送部のメンバーに電話するっていうのはありですか。
そこはでも放送部対決ってことで僕が選んでからこう次にしましょう。これ次に、次に
放送部対
決やっぱり。
あ、なるほどね。放送部の人選ということで次 回あるかどうか分かりませんけどこのコーナー
ですよ。
じゃあ放送部じゃない
もういないの。
あ、いるいるいるいる
逆に聞くわ、もういないの。
友達が違ういるよ。誰にしようかなと思って。
あ、なるほど。逆にたくさんいるみたいな。
分かった、じゃあこの子にします。
大丈夫ですか、いきなりかけて。
大丈夫大丈夫、
誰とか言われないでね。
この子ならいける。
なるほど。
大学の同級生。
なるほど、
はい、
大学の同級生対決ということですね、
は
い、
なるほどね、
はい、マホマホです。
え
マホマホ
アホアホ。いや
こら怒られるでしょうが。
あ、今のツッコミいいですね。こら
ストレートでいい
こらなんて言うのは久しぶりですよ。近所のお母ちゃんだった
マホマホ
マホマホ、
はい、
どういうことですか、マホマホって。
マホっていう名前だから、
マホマホ。なんで2回言うたの。
なんで2回言うたの。
マホマホの方がなんか可愛い。
大事なことだから2回言ったみたいな。
なるほどね。
マホマホです。
ガサネガサネみたいな。
マホマホです
みたいな。出るかな、でも。
さあ、出ますかね。これ出ないと企画倒れですからね、その時点で。
あ、もしもし。
あ、出た出た出た。
マホマホ。
もしもし、マホマホ。
うん、今大丈夫。
大丈夫だよ。
あ、切れた。
え、ちょっと待ってください。
おっと、
待って待って、もう一回かけていいですか。
本当に友人か。
もう一回かけていいですか。これ
かけてツーツーみたいな着拒モードみたいな。
ねえ、
大丈夫ですか。
大学の友人でしょ。これからまだね、仲良くしていかないといけないのに。
なんやろ、バイト中とかかな。
バイト中ですか。それも人選ミスですね、完全に。まあ、ねえ、バイトといえば平井さん、何かバイトとかされてましたか。
ああの大学時代ですね。
はい、大学時代。
そうですね、あれですよ、キッチンに入ってオムライス作ってましたよ。
キッチンに入ってオムライス、なんか家庭的な表現ですけど、ものすごいねえ、
コックさんです。
コックさんやってたんですか。
そうです。
あ、でオムライスを
巻いてました。
あ、もうトントントント
ン、はいはい、トントントントン、すごいですね。巻けますよ今。
いいですね。
一人暮らしとしか知っても全然困らない感じですよね。
そうですね。
え、大丈夫。
まあ、でも毎日オムライスも食べませんけどね。
あ、まあ、でも何か一つね、得意料理があるとやっぱ便利ですよね。
確かに、そうですね。
さあ、皆さん問題忘れてませんでしょうか。あたかも使ってはい、はい、田んぼを作りなさいでしたね。
ちょっとね、問題をね、問題に答えて
ほしいってい
うね。さあ、
今電話が繋がっております。魔法魔法、
後で説明するけん、詳しくは
ね、必死に喋ってますけど、
はい、え、聞こえる。魔法魔法、
ものすごい大きな声で喋ってくださいね。
マホマホ、ちょっと大きい声で喋ってくれる。
え、多分周りがうるさくてもなんか恥ずかしい。電車の中でも大きな声で喋ってくださいね。
電車の中では喋っ
ちゃダメですね。出ちゃダメですね。
もしもし、あれ、
ねえ、あれ、大きな声でお願いしますよ。
マホマホ、聞こえる、
ね、きちんと接続すればよかったんですけど。
あれもしもし、聞こえる、大きい声でちょっと喋ってくれる、
ね、大きい声で喋ってもらわないと、
うん、
全くね、マイク拾えないんで。あ、そうなん、
どこにおるん今。
あ、ちょっとまずい場所ですね。
多分周り牛に囲まれてるとか、なんか
図書館。
あ、図書館はやばい。
そもそも出たら
ダメですね。ものすごい勉強してる友人を持ってるのはいいですけども、この時間帯に図書館にいると、
うん、
勉強熱心ですね。
それはダメですね。
それはちょっとダメです、
ね、ちょっと、
うん、はい、すいません、マホマホさん。
切れた。
はい、マホマホさん、すいません。
はい、え、じゃあ別の人にかける。
早くしましょうね、
はい、早くしましょう。
じゃあちょっと待って、ちょっと待って、
さあ続いてはどなたにかけるでしょうかね。もういないんですかね。
次は小学校の同級生。
一気に変わりましょう。
おお
毎年やってるからでも大丈夫。
あ、なるほど。
この問題を、
はい、違う。合ってる。
仕込み仕込みでね、
合ってる。
毎年毎年この短文でなんか作ってよみたいなのを依頼してるわけですね。さあ、出るのでしょうか。
出るかな。
あたかもです。
あたかもです。
あたかも、
はい、
どういう意味なんですか、あたかもって。
あたかも、まるでそのようにという意味じゃないんですか。
あ、なるほど、
ね、実際は違うけれども、
もしもし、まあ、
それに酷似しているよという、
なるほど、
意味で使うのがベストじゃないですかね。なんか先生っぽい言い方でしたけど。
いいじゃないですか、先生ですから。
歩く生き字引ですから、僕。
お、え、ナポレオンか。
今のツッコミいいですね、やっぱ。このぐらいのツッコミレベルじゃないと使え
るほど。ボケな気もするしますけどね。
そう、ボケっていう意味も。
こんにちは、お久しぶりです。
お母さんが出たみたいですけど。
え、
じゃあ川柳です。
そのままどうぞ。
あ、小学校の時の友達やからお母さんが出るの。
いや、でも携帯電話だったら。え、出ないですよ ね。
あの、今ちょっとも
うそのまま答えてもらいましょう。
ラジオ収録中で、
ね、あの、お母さん聞いてますか。
答えてほしいんですけど。
ラジオに出ますか。
お母さん、
これすごいですよ、このアクシデント。 半生放送だからできるこの。
本当だったらアマニョンに答えてほしかったんですけど、あのいいですかお母さん。
ぜひお願いします。
ぜひすいません、
はい、すいません。え、聞こえますか
ね。
あれ
大きい声で喋っていただけますかね。
ちょっと大きい声で喋ってもらっていいですか。
まさか図書館にいるってことはないでしょう。
はい、
また
はい、お願いします。問題読んでいいですか、は
い、あ、いいんですか。声入ってますか。ちゃんと練習してみますか。
ちょっと喋ってくれますか。
あれ放送事故ですよ今
あれ
すいません、大きな声でお願いします。
スピーカーになってますか。
え、
スピーカーになってますか。
なってない。
こらこら、
さっきもそんなんじゃないですか
ねえ
もしもし、お母さん聞こえますか。入った。
え、
あれ
ボソッと聞こえましたね。
ねえ、すみませんが、もうちょっと大きな声でお願いします。これだけで尺ものすごい食ってますから
え、あれもしもし
確かにそうですね。
ちょっと大きい声で喋ってもらっていいですか。すいません。はい、
すいません、本当にお手数かけます。
すいません。
はい、いいですか。聞こえてますかね。
僕らが微妙に聞こえてないんですけど。
あ、
ちょっと聞こえた。ちょっと
入って聞こえた。
あ、じゃあまあちょっとやってみましょうか。
まあ、やってみましょう、
はい、はい、お願いします。じゃあ問題読みます。
はい、30秒ですよ。
はい、
用意スタート。
あたかもあたかもを使って短文を作ってください。
残り20秒でできるのかという。
あたかもを使って短文を作ってください。
さあ、
まあ、あれだったら言ってもらっていいですか、
は
い、
そうですよね、うん、残り10秒前でございます。
残り10秒です、
うん、残り10秒ですねえ、さあ5 4
早く
3
2 何でしょう。などういう時あたかも
これちょっと30秒短いんですかね。
ちょっと短い
もうちょっとね、はい、足しましょうか、
はい、
緊急ということで。
はい、
その場の雰囲気というか、
まあそうですね、
う
ん、合ってないような30秒ということで。
そうですね、
そうですね、
空白の時間かよという、
まあね、うまいですね、さすが。
いやいや全然うまくないですよ逆に今のツッコミなのかって僕は聞きたかったんですけど。
あ、出ましたよ、出ましたよ。
はい、
え、私が言っていいですか
お願いします、
は
い、
彼はあたかも全てを知っているかのように話す。
なるほど、
なるほど、ねえ、
はい、じゃあちょっと一回。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうもです。
またちょっと詳しくはご連絡します
ねえ、
はい、
アフターフォローめんどくさいですねこのコーナー。
すいません、ありがとうございました。
なんでいきなりあたかもって短文作るのいかんねんって話ですよ聞いてる側は。
確かにお母さんですよ
ねえ、まあ、リスナーの方もごめんなさい、だいぶ待たせましたね
、はい、すいません、もう
はい、すいませんでした、長いことかかりまして。
いえいえ、
ね
え、
はい、お母さんだった
ねえ、びっくりですよ。
びっくりしましたね。
あたかもね、
あたかもね、
はい、彼はあたかも全てを知っているかのように話す、
はい、
素晴らしい、
はい、
平尾さんみたいな感じですね。
どういうことですかなんか僕つまらない男みたいじゃないですかねえ、
じゃあその正解を。
正解は平井さんの方から。
いいんじゃないですか。正解じゃないですか。
正解でいいんじゃないですかね。
正解ですね、
やった
素晴らしい。なんかあたかも正解でいいんじゃないですか、
ね、なるほど、それ実際正解じゃないような言い方なんですけど
正解だったでしょ。でも
そうですね、
ほら
30ポイントでしたこれ。
30ポイントの
問題。30ポイントですか、
うん、
一気に30ポイント加算されるわけですか、
うん、
そうです。
40点よ。
14ラブです。
14ラブ、なんかテニスっぽいですね。なんか
やばい、どうしよう、勝っちゃうよ、勝っちゃうよ。
やばいっすねこれちょっと、うん、
さあ、はい、どうしましょう。
どうしましょうか。
時間的にすごい止まってました
ね、ね、放送事故です、ごめんなさい。毎回放送事故が起きます。
ちょっとラジオ番組、はい、ちょっと皆さん疲れてきましたね。
時間的にあんまり大丈夫じゃないんで、もうこのコーナーちょっと終わりたいと思います。
では今回の勝負は、はい、川柳さんが40点、
はい、
永井くんが0点、
はい、まあ、次回挽回していただきます、
はい、次回挽回します。
それはもちろん引き継ぐので次まで。
はい、わかりました。
リセットされちゃ意味ないでしょはい、持ち越し禁止って
はい、はい、ということでこのコーナーでは2人に聞いてもらうクイズを募集します。宛先は番組の最後で、はい、以上ファイナルショックでした。
入りが変だった
ここお送りしてきましたね完全ツッコミ待ちじゃないか。
ごめんなさい、お送りしてきました、
は
かわいなぎさわこのお星様になりました。
忘れてたねタイトル、
はい、
そうですね、
リスナーのに
いやいやいやってなっちゃった。
皆さんに覚えてもらいましょう、
は
い、
そうですね、皆さん、はい、お星様になれましたか。
いや違う違う違う、リスナーの人がなる番組じゃない、
あ、
うん、
我々が、
はい、
我々が、そうそうそう、なるほど、
そうそうそう、はい、そろそろ終わりの時間が近づいてきて、
ね、あたふたしてますけど、
あたふたしすぎですね、
過ぎましたね、ちょっと
聞いてる側には申し訳ないです、
はい、
嫌いにならないでください、
はい、2回目からはもうちょっとこなれた感じで、
そうですね、
はい、謝ってますけど、そもそもここまで聞いてくれている人いるんですかね。
手を挙げてください。
はい、わかんないわかんない、ラジオやから、ラジオやから。
うまいですね、さすが、
さすが、
なんか1から10までツッコミ講座みたいな今日一日でしたけど、
ちょっと待ってくださいよ。、はい、で早くツッコミを育てて交代してほしいわけですよ。
なるほど、
なるほど、1
人でツッコむのは無理やと。
もうツッコミは無理ですわ、3人もツッコむの
は。はいはい、なるほど、陰にそういう思惑があった
わけですね。なるほど、
あのコーナー、はい、第1回お送りしてきましたけど、永井さんはいかがですか、はい、感想なんかを一つ。
これはあの、
はい、
クイズのコーナー、
はい、
ファイナルショック、
はい、
これ難しい、生だからこそできるってもありますけども、
うん、
やっぱり難しいですね、やっぱり伝えるのも難しいですけども、うん、30秒って時間制限もありましたから、
あれ30秒短くないですか、やっぱり。
まあ次回から考えましょう、
はい、
ジャッジメント平石が、
ね、はい、
ルールですから、
はい、
この問題はもう1分
とか、あー、なるほどなるほど、
と、あと、
はい、
これはもうたまたまだと思うんですけど、
はい、
僕10点の問題 あったじゃないですか。
なるほど、あの過去でした、
頭脳スポーツの
方
で、あ、これ20点の方です、
頭脳スポーツね、
うん、
これはな、難しかったじゃないですか、言ってみたら、
うんうん、
ちょっとあのカーネーさん30点の問題優しかったんじゃないかと。
なるほど、
30点にしてはちょっと優しかったんです
。次から30点狙いっていうのもありかもしれませんね。
ああ、なるほど、
逆に、
ね、逆に、ね、
そういうのが隠れてるかもしれない。
なるほどなるほど、
絶対ドツボにはまるパターン。しばらくゼロポイント更新。
そうですね、ちょっと40ポイント差つけられてるんで、
はい、
まずいかなと。
頑張ってくださいよ長井
君。頑張ってください、
張、はい、り合いがないよ長井
君。そうですね、頑張ります。
で調子に乗っとると一気に追い抜かれるみたいな、
ね、そうですね、
感じですね、
はい、
今日は紹介できませんでしたけれども、まだまだコーナーご用意していますので、はい、次回以降も楽しみにしていただけたらと思います、
はい
はい、あとって普通の会話みたい
な。何のお知らせよ。
何のお知らせ。
先生がツッコミの講座の時にシチュエーションを募集しますと言いましたけれども、
はい、
まだ募集する準備ができていません。
なるほど、
なるほど、
ので募集はもうしばらく先です。ごめんなさい、
はい、ごめんなさい、
はい、
まあ大丈夫でしょ
う、はい、もう、ね、何そのどうせ来ないだろうみたいな感じ。
できれば来てほしいんですけどね。
来てほしいですよ、ね、待ってますよ。
絶対とは言いません、
認知でいいんで送ってください。
ほらほら、ダメです、ほらほら、ダメです。早急にね、そこをちゃんとできるように準備しますので、もうしばらくお待ちくださいませ。
はい、
はい、というわけでこの辺で終わりにしようかと思いますけれども、
はい、
よろしければまた次回も聞いていただきたいなと思います。
はい、
はいはい、
ありがとうございました。今日はこんな
グダ
グダでごめんなさい、本当に。
次回もゲストとして呼んでくれたらありがたいです。
そうですね、
あ、そうだった、ゲストだったね。
ゲストですよ。
どちらかというとなんか MC の
感じ、こっちが MC みたいな感じだったけど、
平石さんと先生が MC みたいな。
ゲストにいくら突っ込ますね
って話で。そうそう、そうだった、はい、はい、もうちょっとじゃあパーソナリティな感じも頑張って出していきたいと思います。
次回は謝る回数減らしましょう。
はい、わ、はい、かりました、頑張ります。
噛む回数と、
はい、
噛む回数と永井さんのね、
はい、言わなかったけど、はい、すいません、オープニングで、はい、すいません、
はい、ではではまた次回ということでこの辺で、え、はい、この後もちょこっとコーナーが残ってますので、はい、最後まで聞いてくださいね。
バイバーイ、
バイバーイ。今日のハイライト、じゃじゃん。
今日はオープニングの永井さんの神々トークと川柳沢子さんのお友達のお母さん出演です。